この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、
役歴です。
はい、役に立たない歴史の話。
はい、今週はですね、先週からやってるんですけども、まあ、ラグジュアリーブランドの歴史っていうことで、はい、先週は、ルイ・ヴィトンの話をしてたわけですけども、うん、
はい、
うん、
イージーさん何持ってるんですか、ルイ・ヴィトン。
バッグは今持ってる、うん、まあ、この前ね、ハサミさんちょっと会ってるんですけど
ね、
この時にまあちょっと話そうかなと思ったから、はい、どんなバッグにしてたんだけど、
さっそうとね、銀座の街に
ある。そうそうそう、どんなバッグ持ってて、
はい、
財布はヴィトンだった時もあるね、うん、
へえ、
一時期、
うんうん、
でも今は使ってないかな。
おお、
うん、
財布、おばあちゃんのタンスから出てきたグッチ使ってたことあった。すごい、おばあちゃんの財布使ったタンスからグッチ出てくるって。
ああ、でも俺もやっぱいいよね、やっぱ持つよね、
めちゃめちゃ、うん、
うん、
そうだね、うん、
なんかさ、
なるほど、うんうん、
その人の持ってる財布のブランドでその人がどういう人かって分かった。
あるね、それ。
あるよね、
それある。
深い意味はないけど、
そうそうそう、
あるよね、
ブランドもそうだし、やっぱりなんか、うん、ね、なんか出るよね、人がね、
出る出る出る出る。
めちゃめちゃ出る、うん、
なんかビビアンとか出てきたら気をつけないとかって思って。
正解、
深い意味はない。
あ、大丈夫、待って、大丈夫、怒られちゃう。
深い意味はないけどね。それは、まあ、人によるから。ちょっと僕は気をつけないかなって思うだけだよ。
私もちょっと、いや、なんでもない。
まあ、相性があるからね、こういうのはね。
あ、そうだね。
うん、
めよ。
進めました。
はい。
で、まあ、先週ね、ちょっと馬の話っていうふうに言ってたんですけど、うん、
はいはい。
どこですか、ハサミさんが思ったところは。
エルメスでしょ。
そうです、エルメスですね。
しまった、ヴィトンで出してしまったわ。
ヴィトンで出してしまったわ。
そうだよ。
エルメスはね、うん、まあちょっと欠かせないなと思って。
うんうん
うん。うん、まあ、
はい、
どんなイメージ持ってますエルメスに？
エルメスは最初はスカーフ？
うん、ああ、そうだね。
うん。
エルメスのスカーフ、
ね、
めちゃめちゃすごいよね。
ねえ、あれは大人になったら欲しいなと思う。うん、もう飾っとくようだよね。なんか壁紙みたいな感じ。
ああ、じゃないなっていう。額みたいなのに入れてる人結構いる。
そうそうそうそう、あれめっちゃおしゃれだなと思うよ。
そうそうそう。
これそう。
俺、ね、あれを買おうと思っててまだ買ってないんだよね。エルメスのスカーフのさ、ね、あの画集があるんだよ。うん、
あれ、イージーさんスカーフするときあるんだとかちょっと今思っちゃう。
画集があって、
画集良さそう。
そう、めちゃめちゃいい、やっぱすげえおしゃれだし、おしゃれっていうか、
うんうんう
ん、なんかね、実は深い、めちゃめちゃ深い意味があるんだよね、この柄の意味みたいなのが。
あ、そうなんだ。
そう、
え、草間さんとコラボしてた時もあったよね。
草間弥生、
うんうん
うん、あったかもね。
あったような気がする。
あったような、なかったような。でもなんかさ、普通の人が思うと、うん、なんでこんな布切り1枚がさ、
いや、まあ、
うん、下手すると10万円以上するじゃん。
そんなにするんだ。
そうそうそう、だから高いやつでだいたい15万ぐらい。で、安くても6万円ぐらいかなってイメージなんだけど。
え、そんなになんだ。
だいたい6万円ぐらいだね。5万円台後半。
へ
え、うん、
になったら
あんなさ、1枚の布で6万円みたいな感じなんだけど、あれってでも実際さ、
うんうん、
200個ぐらいこうサンプル種類を作って、
おお、
その中1個しか選ばれないみたいな製品になるのは。
え、毎年？
そうそうそうそう、毎年ってか、シーズンごとに。
ああ、
そのデザイナーの人が200個ぐらい作って1個採用されるかどうかみたいな世界で、うんうん、
おー、すご
で実は結構意味があってみたいな感じなんだけど、
うん
う
ん、
まあちょっとその画集は今度買おうかなと思ってて、
うん、
うん、
ちょっと買ったら見せてね。
でもなんかやっぱりね、うん、布じゃないと表現できないこととか、うん、とかあると思うから、
ね、ああ、うん、
やっぱ紙じゃちょっとこの本じゃ違うなって思うけど、まあ使わしないから
あ、
まあでもその、うん、柄とかはすごい、まあもう絵画みたいなもんだからね、
うんうん、
うん、
本当
というわけで今週からエルメスの話で、
うん、はい
はい。でエルメスはどこのブランドかどこの国か知ってます？
フランス？
フランスですね。これもエルメスはパリで生まれたんですけども、
うんうん。
はい、どんな会社か、まあ、ヴィトンと何が違うかっていうとさ、
うんうん、
ヴィトンって割とマーケティングがうまいなとか宣伝がうまいなっていうのももちろん、
うん、
自分の中で結構イメージとしてはあるんだけど。
うん、
エルメスって、
うん、
どんな会社かっていうと、もうハンドクラフトっていうものにマジで命をかけてる会社、職人アルティザンって感じだよね。
まだアルティザンわかんない
職人のことだからアルティザンみたいな、もうあるなんか職人による職人、うん、なんかなんて言うんだろうな、エルメスのバッグって職人によってもうハンドメイドで作られてるわけじゃん、うん、一個一個全部、
うんうんうんうん、
なんかエルメスのカバンのすごい特徴ってエルメスらしさがすごい出てるのがさ、
うん、
全部のバッグが誰が作ったか分かるようになってるんだよね、
うん、
つまりそのエルメスのバッグって作り方って何が違うかっていうと、他の人ってさ、うん、他の人って他の会社って普通さ、うん、あの部門ごとに分かれてて、私はここからここまでを担当してますみたいな、
ほうほうほうほう、
私はこの縫製をやってますとか、私は裁断をやってますとか、そういう風にカバンとか洋服って作られていくんだけど、
うん、
エルメスのバッグって職人一人がゼロから完成まで全部やってる、うん、
やば職人
やばいよマジで
へえ。
その1から完成まで全部一人の職人が通して作るわけ。
あ、
だからカバンが一個一個これ誰が作ったかっていうのが分かるようになってんだよね、うんうん、
へえ、すご
い。え、エルメスのカバンって持ってる？
持ってない。
持ってないでしょうね。あれもすげえ高いもんねあれさ、
うん、
あのびっくりするんだけど、
うん、
もちろん修理もできるわけ、うん、リペアサービスっていうのがあって、
お、
うんうんうん、もちろんさ壊れたら毎回買い替えるっていうもんじゃないじゃん、まあ、あの値段って、
うんうんうん、
あれさリペアサービスって出すとどうなるかって言うとさ、
うん、
必ず作った人が直すの。
え
すごくない？
ええ
リペアス、うん、エルメスのカバンのリペアサービス出しますって言ったら、エルメス側はどうするかっていうと、これが誰が作ったかっていうのをトレースして、うんうん、その人のところに持ってって、うん、その人が直すんだよね、そのぐらい責任を感じ、うん、そこにあった。このハンドクラフトっていうのに命をかけてる会社がエルメスなんだけど、
なくなっちゃってた場合はどうするの？
なくなっちゃってた場合どうするんだろうね。
うん、なんかいるのかな、一人ずつに。
あ、なんか引き継ぎとかあるんじゃない？
引き継ぎ
とかもある。
襲名とかじゃなくて。めちゃめちゃ業務的だな急に。
で、
うん、
あのハンドクラフトって、まあ、手作りと職人による手作りってことね、
うんうんうん、
でこれって貴族の財産の証、貴族財の証っていうか貴族が使うっていうものの証なんだよね、
うん
うん、でもう一個職人っていうものにすごいプライドを持ってるっていうのは何かっていうと、
うんうん、
職人の腕がいくら優れてても、
うん
う
ん、
必ず職人の名前って表舞台に出てこない。だからさエルメスのブランドと職人ってすごいけど、職人が表に出てくるってことは絶対ないのね、はい、職人はもう絶対に表には名前が出てこないで、
うんうん、
影で支えるっていうだけっていう、
すご
い、うん、でエルメスっていうのはこの職人生産を戦略的にすることによって まあ、うんうんうん、大成功したブランドっていうことですね。
へ
え。うん。
なるほど。
まあすげえ独特な会社だよ。
あ、そうなんだ。
すごい独特な会社。まあエルメスって他のラグジュアリーブランドとは一線を画してる、本当に。なんかみんな、
うん
ね、よく詳しくない人とかはさ、
うん、
あのビトンとか、それこそ先週出てきたビトンとかセリーヌとか、うん、フェンディとか、うん、シャネルとか、うん、みんなブランドでその中にエルメスっていうものはあるよねって思ってるかもしれないけど、エルメスだけはもう全然違うんだよね。
ほう。
もう、うん、そもそも値段も違うじゃん。
わかんない、みんな高いっていうイメージ。
ビトンとかって、
うん、
ビトンとか、うん、まあなんだろう、セリーヌとかフェンディとかって高いよ、うん、高いけど、うん、まあ言うて2桁万円じゃん、50万とか60万とか、うん、高いけど、うん、でも、うん、カバン一つで100万円超えてくるのって、うん、やっぱエルメスだけなんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、
あれバーキンってエルメス？
エルメス、バーキンがエルメス。
あ、
例えばバーキン今価格調べると、バーキン買おうとも買えないけど、
うん、
もう新品でも絶対買えないんだよもう、
うんうんうん、
普通に。けど例えば今、うん、バーキンで調べて、じゃあ、うん、中古で買おうかなって思うと、
うんうん、
だいたい、うん、まあ、安くて200万ぐらいかな。
やば。
そうだね、今ここでユーズが出てくるけど、うん、バーキンだと、
うん、
一番安いの209万円とか。
すごいね。
そう、まあちょっと傷ついたりすると100万ちょっととかかなっていう感じなわけですよ。
は
あ。100万円を超えてくるカバンっていうのはエルメスしかないわけ、うん、今の世界中でね。
へえ、なるほど。
で、うん、もう一個エルメスって違うなって思ったのは、
うん、
先週も出てきた巨大コングロマリットにどこにも属してないんだよね、
うん、すごいね。
これ唯一だと思う、ラグジュアリーブランドの中でどこにも属してないっていうのは。
へえ、すご
ね。え、まあそれは、うん、実はエルメスも何度も買収されそうになってるんだよね、ビトン、
うんうんうん、
でも一族総出でそれを守り抜いてるんだけど。
かっこいい。
買収益から
、うん、
まあそのぐらい、まあそうやって値段も一桁高い、
うん、
そういうコングロマリットにも入ってなくて、うんうん、今でもビトンっていうのは一つの会社にビトンっていう会社になってるっていうのもあって、やっぱちょっと特殊な立ち位置だなと思うんだけど、
うんうん、
まあちょっと歴史を見ていきましょうか。なんでこんなことになっているのかっていうことですね、うん、
はいはい。
うん、そもそも、まあ、馬って先週言ってたんだけど、うん、エルメスって、
うん、
バグ、
うんうんうん、
バグを作ってる会社なんだよね。
乗馬の道具、
乗馬の道具、まあ、乗馬だけじゃないんだけどね、
はいはい、ああ、馬のあの背中に座りやすくするためのあれとか、
蔵とか。
あ、それそれ。
ではなくて、
え、違うの？
あのさ、エルメスのマークってわかる？
なんか馬が、
うん、
あ、ちょっと今ねエドウィンとごちゃになってきちゃったけど、馬か、
あれ何があるかって言ったら馬車。
あ、
馬車を作ってるんだよエルメスって。
馬車作ってんの？
もともとね、あのエルメスの商標って、
うんうんうん、
あのまあエルメスパリスって書いてあって、その上に馬車が書いてあるね、
うんうんうんうん、
あれデュックっていう馬車なんだけど、
ほう、
もちろん馬車にもさ、
うん、
あの形によって名前があるわけ。
おお、はいはい。
デュックっていう形の馬車なのこれは。
うんうん、
車で言うとさ、セダンがあったり、
うん、
SUV があったりさ、ミニバンがあったり、まあ、いろんな形によって名前があるじゃん。
はいはい。
あれも馬車にも実はああいうのがあって、
で
時代によって実は形の流行っていうのがあるんだよね、
うんうん、
であのエルメスの商標になってるデュックっていうのは、
うん、
いつ流行ったかっていうと、
うん、
ナポレオン三世の時に流行ったんだよ。
また
またなんだよ。実は、
うん、
あのナポレオン三世の奥さん、うん、ウジェニーコ、はいはい、先週出てきました。
はい、
引っ越しはヴィトンに頼んでます。
うん、
宝石はカルティエに頼んでます。
はい、
馬車はエルメスに頼んでんだよね。うん、
なるほど。
そうなんですよ。流行らせたのはウジェニー皇后です。うん、この馬車。
すごいね、ウジェニーさん。
いや、マジでね、全部流行らせてるわけよ。
はあ、さすが。
で、このデュックっていう形を流行らせたのが、まずウジェニー皇后なんだよ。
へ、うん、
で、まあ、なんでこの形を流行らせたかっていうと、
うんうんうん、
あのウジェニー皇后がまず流行らせた洋服っていうのがあって、
うん、
あのねクリノリンっていうなんかこう服なんだけど、クリノリンってこうボワッとこう下半身が膨れ上がってる服、ドレス。
え、ドレスってみんな下半身膨れ上がってない？
いや、そのなんだ、
腰回りだけってこと？
腰から下がブワンって膨れ上がってる。
バロック調とかじゃなくて、
うん、
え、なんでもうベタなドレスもうふわってしてんじゃん。
うんうん、うん、もっと膨れ上がってなんかスカートの中に本当になんかカゴみたいなのが入ってて、
うんうんうん、みんな入ってるじゃん、だってふわっとなって
る。いや、まあ、そのみんなって言ってるけど、
かぼちゃみたいなやつ、
かぼちゃみたいな感じ。でもあのあれみんなって言ってるけど、まあ、この時代に流行った服装なんだよね。
うーん、
であの形って、うん、その、それより前の馬車ってその、うん、あんまり踏み台が高いと乗れないの、そもそも、うん、洋服の構造上。
あ、
だからデュックってさ、はいはい、こう低いんだよ、うん、すごい車高が低いの、
乗り口
が車高が低いわけ、はいはいはい、で、うんうん、まあ、今のさウェディングドレスみたいな形なんだけど、
うんうん、
なんかまあ車高が高い乗れないから、デュックっていうのは車体が低くて、まあそういう貴婦人の人たちが、
うん、
こう乗りやすいように設計されてるんだよ。
ほうほうほう。
でもう一個デュックの特徴って何があるかっていうと、
うん、
あの覆いがない、屋根がないわけ。
あ、ほう。
で、うん、昔の馬車のイメージってなんか屋根とかあるイメージじゃん。
あるある、あのかぼちゃの馬車みたいな、
かぼちゃの馬車みたいな、
はいはい、
あれじゃなく、あれってもうちょっと前で、デックって屋根とかなくて車体も低い、うん、まあそれこそ本当エルメスのロゴを見てくださいって感じなんだけど、
はい、
まあああいう形の馬車なのね、
うんうん、
で、
ああ、あの結婚式でたまに乗る人いるやつだ。
あ、そうなの？
ないイメージあるよこれ、うん、
エルメスのまあちょっとロゴをちょっと見よう、ロゴ見ると分かるんだけど、まあ、
はいはい、
皆さんこう見たら分かります、このロゴの馬車です、うん、っていうことで
みんな見てください、
みんな見てくださいっていうことで、で、うんうん、なんでこういう形かっていうと、まず車体が低いってことでしょ、うん、でもう一個はこの、
これで低いんだ、
これ低いの、実はもっと高かったわけ前は。
へえ。
で、
なるほど、
うん、あのなんで、うん、あの屋根がないっていうかこの覆いがない、
うん、
形かっていうと、
うん、
馬車ってさ、
うん、
まあ人をまず運ぶ手段でしょ。
はい。
で、もう一個ウジェニー皇后が先週も話したけど、
うん、
やんなきゃいけなかった使命って何かっていうと、うん、ナポレオン旦那から、うん、お前はこれをしろって言われたのは何かっていうと、
うん。うん、
お前ファッションリーダーになって、
うん、
もういろんなものを流行ら、宝飾品とか流行らせて経済を発展させようって言われてたわけじゃん。
うんうんうん、
この形でそもそもこの当時の馬車の使命って移動する手段の他に、
うん
うん、乗る人がすれ違う時に挨拶をする時に、
あ、
自分の持ってるドレスとか、はいはいはい、そういうのをこう見せびらかすっていう。
なるほど。
うん、もんだったわけですよ、うん、競い合ってたわけ、うんうん、うちの豪華でしょ、うん、これみたいな、どうすかみたいな、
あ、そっちに向けてのあれ、ね、
つまり馬車こそ一番ラグジュアリーを極めるものだったんだよね、
はいはい、あ、なるほど
馬車こそがステータスのシンボルみたいな。今で言うと車こそ、乗ってる車、スポーツカーこそがお金持ちのステータスでしょみたいな感じで、当時の人たちは馬車こそがお金持ちのステータスのシンボル、もうここを豪華絢爛にして、しかもさ、馬車の扉ってね、扉があるんだけどさ、
これにもあるの、扉、
扉みたいなのあるんだよ、これちょっとあの、このロゴみたいに載ってないかわかんないけど、扉がなかったとしても、後ろのところに絶対馬車の扉とかって、あのその家の家紋とかが彫られてるわけ、だから、紋章が、自分の家の紋章とかがあしらわれてるのね、だからさ、馬車こそラグジュアリーの頂点なわけよ、ここに金かけなきゃみたいな。もちろんハンドメイドで、ここをいかにこう豪華絢爛にしていくか、いかにこう質のいいものにしていくかっていうのが、まあ当時の人たちのまあ考え方だったんだよね。
なるほど。
で、
これ
をエルメスは極めてたわけですよ。この技術ってものが今のエルメスとバッグの作りっていうのは、この馬車の作り方とか、このあり方っていうものを受け継いでるんだよね。
ほう。
でこれで行きたかったわけ、エルメスも。これで俺はもう頑張っていくって思ったんだけど、先週もやったけど、ルイ・ヴィトンってなんで有名、流行ったかっていうと、鉄道が生まれたからって。
はい。
エルメスは打撃を受けるわけよ。いや馬車いらねえ。
なるほど。確かに。そうなるよね。
まあ20世紀初頭まで鉄道が出てくるし、しかもその後1900年代初頭って、そのアメリカで T 型フォードっていう、まあ自動車が生まれてきちゃうじゃん。
ああ。
で自動車が生まれてきちゃったら馬車いられなくなっちゃうでしょ。
確かに。
もうだから。
あ
のこれじゃまずいってなるわけよ。なんか自動車ってアメリカで生まれてるってイメージかもしれないけど、実はアメリカよりもヨーロッパの方が先に流行ってんだよね、車自体は。
あ、そうなんだ。
なんでかっていうと、アメリカってまだインフラがなかったわけ、そんなに。でも車ができたとしても道が整備されてないわけよ。でもヨーロッパって馬車がもともとあったから道がそもそも整備されてんだよね。だから例えばさ、昨日じゃねえ、先週か、あのヴィトンの話の時にパリを改造したって言ったじゃん。で、あの凱旋門の周りってさ、円形になってて放射状に道が伸びてるって言ったでしょ。あれなんで交差点じゃないんだと思うって言うと思うっていうか、あれ交差点でもいいじゃん。っていうか日本ってああいうのないじゃん、ラウンドアバウトっていうのは。
あ、はいはいはいはい、あのそっか、ラウンドアバウト、あれね、あの交差点の代わりに丸くなってて信号ないけどみんなスムーズに行きたい方行けるやつね。はいはいはいはい、
あれラウンドアバウトっていうのね、まあ、英語だとフランス語なんていうか分かんないけど、であれって日本にはないじゃん、あの形ってね、
ない。
であれなんでかっていうと、もともと馬って直角に曲がらないからなんだよ。
あ、馬のためだったの？
馬のためだよ、もともと。
そうなんだ。
そうそう、その日本の交差点みたいな感じで馬って直角に曲がれないから、曲がるときはラウンドアバウトみたいにこう、ふわっと回りながら曲がることしかできないから、ああいう形になってるね、都市の構造としては。だからもともとその自動車っていうものがアメリカよりもヨーロッパで先に広まったのは、この馬車の文化で道が整備されてたからね、そもそも先にね。
なるほど。
でヨーロッパの馬車で培ったものをそのまま、馬車っていうハンドクラフトでラグジュアリーな、まあなんだろう、形でっていうのをそのまま車に応用した会社ももちろんあるわけ。
ほうほうほう。
例えばさ、イギリスだったらロールスロイスとか、
ロールスロイスって、
あとはフェラーリとか。
おお。
だからこういうのって、そのヨーロッパの馬車文化のハンドクラフト精神っていうのが車につながってるんだけど、
ラーリ馬だもんね。
で、そうそうそう。うん、で、
うんうん、で、
その後に、さっき言った、うん、T 型フォードっていうのが生まれるんだよね。
ほうほうほう。
アメリカで、ヘンリー・フォードっていう人が、1908年だったかな、うん、そのぐらいに。
うんうん、
で大衆に車っていうのが広がっていくし一気に。
お
で、うんうん、あのベルトコンベア方式で大量生産っていうのが出てくるわけ、
うんうん
うん、もう職人のハンドクラフト対アメリカ式、うん、ヨーロッパ式のハンドクラフト対ヨーロッパ式の、うん、ヨーロッパ式のハンドクラフト対アメリカ式の大量生産、
うん、
ベルトコンベア方式、
うんうんうん、
これ対立が起きるわけよ、うん
う
ん、でエルメスもうん、あのまあ創業者の人創立者のねティエリ・エルメスって人がいるんだけど、
うん
まあ、その孫にあたるエミール・エルメスって人が、
うんうん、
第一次世界大戦になってに軍隊に入隊するのね、
うん、
でその時にバグの買いあのバグでその兵士の服とかを作るって仕事だったんだけど、あとバグを作ったりとか、うん、戦争のね、うん、用のでその革の買い付けに行くっていうのでカナダに行って
うん、
でそこでその T 型フォードっていうものを見ちゃうんだよね。
うんうん、お
で、
うん、
わこれもう馬車の時代は終わるなって思ったわけそこで、うん、これはもう19世紀の乗り物であって20世紀の乗り物じゃないなっていうふうに思っちゃうんだよね。
うんうんうん、
でしかも、
うん、
このエミール・エルメスって軍隊に入隊するんだけど、うん同じ頃に入隊した人に友達になった人が、うん、ルノーって人だ
の、うん、あ車の
車の
へ
え。ルノーとエミールは結構仲が良くて、
うん
まあ、もちろんルノーって今も知ってる人いると思うけど、うん、その後車の会社を作るんだけどね、
うんうんうんうん、
だから自動車ってこういう感じなんだよっていうのをその人から教わってるわけ。
お
その辺聞くともうこれバグショーに未来ないなって思っちゃうわけよ。
あ
まあ、アメリカの機械による大量生産とヨーロッパの職人による少量生産だったらもうこれアメリカの勝ちだなって思っちゃうわけ、
うんうんうん、
でも、
うん、
いやでも生きる道はあると思って、
うん、
エミール・エルメスはだからその後1922年に結構だ、うん、実は遅めなんだけど、
うん、
このエミールさんはバグショーから革製品の会社に転換しようと思うわけ。
おはい、
で今のカバン作りっていうのをやってるんだよね。
あ、うん、なるほど。
だからさやっぱエルメスの、うん、まあこういう風な感じで実はエルメスって出来上がってるからさ、
うんうん、
マジでファッショナブルな側面ってないんだよね別にエルメスに関してエルメスに流行とかないわけ、ね、まず流行を追うとかは絶対しないから、ね、もう常にマイペースで、
うん
うん、だからなんかみんなさ、うん、あのコレクションっていうのがあってさ、うん、SS と AW っていうのがあるじゃん、
うんうんうん、
なんか
あるね、
なんか
スプリングサマーと
春夏と秋冬か、
はいはい、
オータムウィンター、
うん、あ、そうそうそうそう、
これさエルメスやってないでしょ。
あ、そうそっか
そうそうそう、だから
うん、
そもそもそういう流行とかは関係ないんだよねエルメスってもう。で、
うん、
でもシーズン制っていうのを自分で持ってて、
そう
だから自分のシーズンの限定品みたいなのあるけど、
あ
独自のシーズンを持ってるだけで、うん、そもそも流行とか追ってなくて、
うん、
自身のハンドクラフトっていうものにも力を入れ続けてる会社なんだよね。
なるほど。
でさっき言ったエミール・エルメスって、
うん、
一番最初に何作ったかっていうと、
うん、
あのオータクロアっていう商品を作るのね。
オータクロア？
オータクロアっていう商品を作るんだけど、
うん、
エミール・エルメスもう革製品行くわ私って言って。
あ、女の人なの？
あ、男の人だと思うよ。
ああ、うん、ごめんごめん。はい、
でこれが後のバーキンってやつなんだよね、
はい、あ、へ
え。もう最初にバーキン作るのだから今、ね、うんうん、今でも主力のバーキン、
うんうん、
でバーキンってさ見たことある？
あの入り口だね、あのなんていうの、入り口独特のやつだよね。
入り口独特だよね。あとさ、めちゃめちゃでかいよね。
あ
ーバーキンでかくない？
バえ、でも実物見たことないかもしれないと思ってきた。
いや、多分百貨店とか歩いてるとなんか見る機会があると思うよ。
なんかヒストリーみたいなのたまに聞くけど、バーキンさんのなんやかんやって、
で、でかいじゃん。あれってやっぱりさ、もともとバーグを入れるための入れ物なんだよね。
あ、そう、へえ。
だからさ、でかいわけよ、結構。
そんなにでかいの？あれ？
結構でかいよ、バーキンって。
そうなんだ。
へ
え。
まあ、バーキンってね、イギリスの女優のジェーン・バーキンっていう人が、エルメスのさ、会長の飛行機の隣に座ったことで始まったやつ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。
へえ。
まあ、その後だから、1900年代の、確か中盤か後半ぐらい、かな、1980年代だと思ったけど、その時にバーキンって名前になる、後にバーキンになるんだけど、最初はそのエミール・エルメスがオータクロワっていうのを作るところから始まるんだけど、それはもともとバーグを入れるためで、それをこう改良して今のバーキンになってるから、もともとバーグを入れるためなんだから、まあ結構大きめに作られてて、口も結構ガッて開くみたいな、入り口独特っていうのもガバッて開くみたいな感じ。
なるほどね。
そうだから、エルメスはまあそうやって生まれた会社だから、まあ、それをもう本当に今でも続けてるよね。
すごいね。
まあ、最初に言ったけど、やっぱ一人の職人が最初から最後まで作るってこと、でも外注とかも一切してないわけ。
そう、
だからレザーの調達もしてるし、縫製もしてるし、販売まで全部やってんだよね。
あー、びっくりした、びっくりした。職人は別に調達からじゃないよね。
調達からではないけど、調達もでも自分の会社でやってんだよ。
あー、でもすごいね。へ
ー。だから職人一人が作れるのって、一人当たり月に10個が限界らしいね。
あ、いやでも多いと思った、さすが職人。
10個、月10個ぐらい。
へ
ー、平均です
ごいね。
だからさ、どのなんか、エルメス展とかっていうのがあってさ、一回、エルメスの展覧会っていうのがあったの、日本で。これはエルメスらしいなっていうのは確かにあったんだけど、展示会、なんかで、それがエルメス手仕事展っていうのがあったんだよね。めっちゃ面白かったんだけど、去年あったかな、確か。テルジの手仕事展って何かっていうとさ、普通、なんかルイ・ヴィトンの、まあ、展示会とかイベントってやると、絶対そのヴィトンのその世界観とか、そのモデルの人が何着てみたいなのやってんじゃん。でもエルメスってどんなことやるかっていうと、ずっと職人の使ってる道具とかこういうのを、こういう風にバッグって作ってますみたいな。常にフォーカスしてるのは職人なの。全部職人にしかフォーカスしなくて。
パリから職人がやってくるってなってる。すごい。本当で、
革とかをこういう風に縫製してますとか、あと、あのグリフって言って、なんか、あの道具、なんか、こういう道具があってとか、こうやってステッチが完成してみたいな。で、あのケニーのバッグを1個作るのに、こういう、工程があって、だいたい何時間ぐらいかかりますみたいな、をやり続けますみたいな、そのずっとどういうふうに職人がこれを作ってるかっていうのを紹介するだけっていう。
グッズ販売とか一切なく。
いや、一切なく。グッズ販売あったのか分かんないけど、あったから確かあったんだけど、でも、そのモデルさんがこれ着て、素敵でしょとかは全くなくて、ずっとバッグのこう、何 どういう風に作ってるか、何時間これをやるとか、あとこういう職人がいてとか、最初あとスカーフだったら、なんか原画を作る職人、美しい原画を作る職人がいて、でそれをこうシルクスクリーンプリントしてみたいな、全部職人がどういうのをしてるかっていうのをただこう紹介していくだけっていう、このエルメス独特の展覧会すごいよね。
食器に絵描いてる人とかもいる。
あ、もうそう、ほんとそういう感じ。あ、結構面白い。俺はエルメスのその、あの展示会はすげえ好きなんだけど。だからさ、これもすごいなと思ったのが、そこに書いてあったんだけど、エルメスって世界中にすごい店舗いっぱいあるじゃん。多分岐阜にもあると思うんだよね、エルメスって。
え、本当かな。
あると思う。まあ、少なく名古屋にもあるじゃん、エルメスって。
あると。
だからその、日本の日本の極東の島国の、まあ地方都市、地方都市って言っても名古屋はでかいけど、でも岐阜も多分あると思うし、割とどこの都道府県にも絶対1個あると思うんだよね、エルメスって。だからさ、お店っていっぱいあるじゃん。で、店舗って世界中にあるわけじゃん。そうするとエルメスの販売員ってものすごい数いるでしょ。何人いるか分かんないけど、でも結構いるだろうなって思うじゃん。でもさ、全社員ってで、販売してる人と製造してる人と、製造してる人の方が多いんだよね。確かね、6、7割ぐらいが製造部門の人なの。販売員って実は全体の3割とか、私4割ぐらいだった気がする。だこのぐらい実は見えてない製造してる人っていうのが膨大にいるんだよね。
すごい。あ、ね、岐阜のエルメス閉店したらしい。
あ、本当？でもあったわけでしょ
あったみたい。へえー、すごい。え、岐阜でももともとアパレルの土地だからね。
あ、もうそうだよね、実際。確かに。
そうだよ。名古屋よりも先にパルコができたっていう。
あ、そうなんだ。
らしいよ。うん。
もうだからさ、職人のもうブランドだよね。
すごいね。そんなに職人抱えてるんだね。
へぇ。これがエルメスだよね、本当に。
すごい。え、エルメスのロゴかけた。
まあそう、まあロゴはね有名だけど、まあでもあと、まあ、さっきも言ったけど巨大コングロマリットにも入らない LVMH、
かっこいいね、
にも入らないし、プラダグループとかにも入らないし、ね、もう LVMH から何回買収攻撃受けたんだろうねでも創業一族がもう徹底構成してる、その真っ赤毎回
あ、その構成みたいなるほど。
で、まあ、エルメスの広告ってもちろん有名人のモデルとかセレブとか一切使わなくて、
あ、そうなんだ。
もう常に職人しか出てこない。
あ、そうだっけ。今度防具見てこい。
デザイナーもね、
風邪
ひいてない。
あ、そうなの。
デザイナーもさ、やっぱ偉大だよね、みんな。やっぱエルメスのデザイナーやってましたって人はもう一つ、頭抜けてんだよ、抜けてるっていうか、なんだろう、ヴィトンのデザイナーやってましたって人と、エルメスのデザイナーやってましたって人って、やっぱ格が正直違うよねどうしても。
今の話聞いたら
まあデザイナーさ、有名な人、まあ最初はやっぱジャンポール・ゴルチエが、1980年代かな、がまあ代表的で、で人気なのは90年代だと思うんだよね。
90年代
マルジェラがやってたの。マルタイ・マルジェラ、マルジェラ、97年のマルジェラ期っていうのがあってさ、今でもこの時代のエルメス当に来たんだけど、マルジェラがやった時のマルジェラ期っていうのがあって で2000年代になったらクリストフ・ルメールって人がやってんだけど、
ほうほうほうほう、
まあこのデザイナーアッパー、ね、エルメスっていうのはもうやっぱ他のブランドよりも桁が1個大きいぐらい、まあラグジュアリーの中のラグジュアリーのものだからね。でもなんかだから普通手が出せないんだけど、
うん、
その2000年代ってクリストフ・ルメールって人が、
うん、
デザイナーだったんだよね。
うんうん、
でこれ結構みんなあの手に入るんじゃないかなと思ってて、手に入るっていうか、
うん
うん、あのルメールっていうブランドをもちろんやってるんだけど、クリストフ・ルメールってその後、
うんうん
うん、それと一緒にさ、実はさ今さ今っていうか、うん、今すごい人気になってるんだけど、
うん
うん、まあルメール自体は2000年代に入ってから、あのエルメスのレディースのアートディレクターっていうのやってて、
うん、
でこれも結構人気だったの、
うん、
で自分とあの自分の会社プラスエルメスのそのレディースのデザインやってたんだけど、
うん、
このあとすごい衝撃なのがさ、
うん、
2015年、
うん、
にあのユニクロとコラボするんだよね、ルメールって。
お、
2015年からユニクロとのコラボでユニクロ&ルメールっていうのやってて、
へえ。
でしかも今でもやってんの。
あ、へえ。
ユニクロ U っていう風になったんだけど今は。
あ、あるよね。
ユニクロ U って何かっていうとルメールがデザインしてんだよね。
あ、そうなの。なんかいろんな人とコラボしてるやつの言えないんだけど総称だと思った。
いや、じゃなくて、
うんうん、
あのルメールと、
うん、
あのユニクロのコラボ、
えー、
コラボっていうか、まあ、ルメールがデザインしてるユニクロの製品で、だからめちゃめちゃいいよ、ルメ、あのユニクロ U。
そうなんだ。
だからすごいファッションすごい好きな人とか、はい、
うん、
でもユニクロダサいって言ってる人もういないんだよね、うん、
いやーほんと
あ、なんでかっていうと、だってルメールがやってんだもんデザイン、そりゃさエルメスのデザイナーやってた人がデザインしてて、うんうん、ダサいって言えなくないもん、うんうん、
そうだよね、
うん、そう、まあ、だからあの、
うん、
ユニクロ U を見ると、うんうん、まあ、ちょっとエルメスっぽい
あ
のも手に入るっていうか、うん、うん、
確かにみんなお
そう、これ一周使おうかなと思ったんだけど、
うん
うん、ちょっと長くなりそうだから一周使うのやめようと思ってる話があってそれ今からしようかなと思って、急にだけど4週、やっぱ洋服なし4週ぐらいでやめようかなと思ってて、
うん、
それやっちゃうと6週ぐらいになっちゃうから、そういうのやっちゃうとねなんか、
うん、
ユニクロの話になったから今ちょっと、
うんうんうん、
今ルメールがコラボしてるよねっていう、
うんうん、
でもうユニクロってさもうダサいアパレルじゃないじゃん、
うん、うんうんうん、
めちゃめちゃユニクロ好きだしさ、
うん、
でそのきっかけの一つがこの、うん、ルメールとのコラボなんだけどさ、
うん
う
ん、
もう一個すごい有名なデザイナーがいて、
うんうん、
あのこの前去年の秋冬までやってたのかな、
うん、
あのユニクロプラス J っていうのがあったんだよね。
あー、あった、
知ってる、
持ってた気がする、うん、
いや俺もめっちゃ持ってんのよ、
うん、
めちゃめちゃ混んだんだけど覚えてる、まあ、ユニクロがさ人でごった返して、
うん、うんうんうん、
でこれって誰とやってるか知ってる？
見てしまった。ジルサンダーなんだ。
そう、ジルサンダーとやってんのよ。これマジで衝撃だったよね。
いや、うん、
これが多分最初にユニクロが、
うん、
何ダサいって言われてたアパレルから、
うんうん、
そうじゃなくなったきっかけがこれだったよね。
うん、
そういえば。
そっか。プラス J。もう持ってないか。
最初のユニクロプラス J って2009年なんだけど、だから今から13年前。まあ、じゃあジルサンダーってどんな人かっていう話になるんだけど、ハサミさんジルサンダー知ってる？
知ってるけど思い出
せ
ない。
いやもうジルサンダーって、
うん、
もう今お店もね、例えば表参道ヒルズの前とかにもあるけど、うん、もうすごい伝説的なデザイナーなんだよね。
そんなに？
いやもう伝説よだよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。
知らなかった。
あのディ、
うん、
あのそのドイツで生まれた人なんだけど、ジルサンダーって女の人、この人は女性ね。
うんうんうん、
で鉄の女ってやつの。
うん、
鉄の女ジルサンダーって言われてて、
うんうん、
あの結構ねミニマルファッション、なんかアデットよりも。めちゃめちゃいい素材で、うん、めちゃめちゃ精度の高いカッティングをして、うん、極限までこう無駄なところそぎ落としてってそぎ落としてそぎ落としてっていう、うん、まあ、ミニマルなデザインをこう極めてった人なんだよね、うんうん、超シャツとか綺麗って言われてて、
うんうんうん、
でそれで人気になっていくんだけど、最初パリコレに行くんだよ、ね、パリコレクションに自分の商品やったら、うん、実はそんなにこう人気にならなくて、
お
っていうのもなんか、うん、みんなさ、みんななんかみんな、うん、コレクションっていうとパリコレを思い出す思うと思うんだけど、実はコレクションってさ、うん、パリコレクションとミラノコレクションとニューヨークコレクションっていう、うん、まあ、3大コレクションがあって、
はいはい、
それぞれ割となんか特徴があるんだよね、
うん、
実は、
うんうんうん、
でそのミニマルなデザインってどっちかというとパリコレってそんなに受けなくて、
うん、
なんかパリコレってもっと前衛的なさ、
うんうん、
それこそギャルソンみたいな、
あ
ーなんか
なるほど、
わかるかな、
パ
ークバレーさんとかああいう、
はい、
ね、なんか、
うん、
ああいう方がウケるわけじゃん、
うんうん、普段着にしにくい感じ、
まあ、
そ普通の人が普段着にしにくい感じの、
そうだね、あのこれの服自体はあそこからまたあのこう普段着にできるの変わってくるんだけど、もともとそういう感じじゃん。でも、うんうん、どっちかっていうとその質実剛健っていうか、うん、まあ、ジルサンダーってドイツの人だから、
うん、
割とその派手っていうよりも、
うん、
なんだろう、
合理的な感じ、
合理、
ね、
合理的っていうかもう、うん、車とかもさ実用性とかもう壊れないとか、あと質実剛健っていうのが一番多分
質
実剛健みたいな、武骨だけどすごいしっかりしてるみたいな、なんか
ベンツ、
ベンツとか、
ああ
いうイメージで、よジルサンダーもそういう感じなんだよね、
うんうんうん
うん、でも一切妥協を許さなくて、
うんうん、
で、パリコレだとそんなにまあ人気にならなかったんだけど、ミラノコレクションに行って大人気になるんだよね。
そう。
どっちかというとミラノで受けるんだよね。
そうなんだ、
ね。そうそうそう。でまあ1970年代とか80年代って結構カラフルな派手が主流だったんだけど、
うん、
まあジルサンダーってもう白モノトーン、白とか黒とか。
へえ。
うん。っていうのを。
うん、
もうずっとやり続けて、まあ、それが結構人気だ、うん、何ジルサンダーらしく人気だったんだけど、
うん、
で日本でも大人気になってさ、
うん、
で自分のジルサンダーっていうブランドを作るんだけど、
うん、
そのブランドがさ、
うん、
あのプラダに買収されちゃうんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
うん、
1999年とか2000年とかそのぐらいなんだけど、
うん、
プラダグループがジルサンダーの株を、
うん、
こう突然買収、何、買って買収されちゃう、うん、だこの頃ってさっき言った LVMH とか、
うんうんうん、
いろんな、
うん、
あのそのところを買収していくっていうのがもう流行り流れでさ、
ほう、
巨大コングロマリットがいろんなそういう有名な、うん、そのデザイナーのいる会社、あのアパレルを買収していくっていうのが基本戦略で、
うんうん、
うん、13ダーもプラダに買収されちゃうんだよね。
あら、うん、
でジルサンダーってどうしたかっていう、プラダにどうしたかって言われたかと、もうちょっとコストを削減してくれって言われるわけ、プラダに。
お
うん、ちょっともうちょっとコスト削減して、うん、もうちょっと原価安く作ってほしいってプラダに言われるわけ、親会社にね。
うんうんうん、
でもジルサンダーとしてはもう、うんうん、どういう人かっていうと、絶対素材の品質を落としたくないと。
うん、おお、かっこいい。
そう、もうそんなことはできません私はみたいな硬い人ですから。で、
うん、
いやでもプラダとしてはもうちょっとこっちの素材に変えてほしいとかっていう風に注文するようになるわけよ、
うんうん、
そしたらどうなったかって言ってさ、
うん、
ジルサンダーデザイナー辞めちゃうんだよね、会社辞めちゃう、
うん、
だからすごい分かりにくいんだけど、うん、ジルサンダーっていう会社は今でもあるの、うん、ジルサンダーってアパレルは今でもあるけど、ジルサンダーはいないわけよ、うん、その中には。
はなるほど。
で、
うん、
だから今はその後ラフシモンズが実はデザイナーになるんだけど、うん、うん、今はジルサンダーの中にジルサンダーさんは今いないっていう状態になって、で、うんうん、ジルサンダーはまあ、うん、何いなくなっちゃうんだよね、一線から、
うんうんうん、
で、
うん、
何してんだろうねみたいになるわけ、
うんうん、
もうあの表舞台から消えちゃうわけ、ジルサンダーはね、
うん、
で急に、
うん
うん、さっき言った2009年、そっか9年後かな、
うん、
ユニクロと一緒にやりますって言い出すんだよ、ジルサンダーは。
すごっ。
そう、ユニクロが柳井さんが突然出てきて、
うん
うん、ジルサンダーとやりますっていうの、ジルサンダーと一緒に出てくるの柳井さんが。
へえ、
うん、でまあずっとユニクロオファーしてたらしいんだけど、
うんうんうん、
まあ断ってたんだけど最後、うん、いやちょそれだったらやりますっていうふうに言うんだよね、うん、だから、うん、その時にみんなどう思ったかっていうと、
うん
う
ん、
プラダではできないけどユニクロではできるって思ったんだよね、ジルサンダーが。
ほう、
だからそのぐらい実はユニクロの品質って高いっていう、う
ん、いやユニクロの品質高い話をしてる YouTuber がいるよね。
ほんとめちゃめちゃ品質
高い、 MJ さん、
MJ さん、 MJ さんね、
違ったかな、違うかな、
ユニクロ系 YouTuber、
いやなんかいろいろテレビにもなんか出てたけど、私あの人が何の人か知らないんだよな。
いやでもそのぐらいなんか衝撃が走るっていうものがあって、
うんうんうん、
そのプラダでダメなのにユニクロでいいのっていうどういうことどういうことってなって、
いやなるよね、あ MJ じゃないか、誰だっけな、
MJ だと松本潤だもん
誰だっけな、
マイケル・ジャクソンか松本潤かとある
よ確かに
いやでもそのぐらいこう、まあ、当時衝撃が走って、うん、この辺りからユニクロって変わってきたよなって感じはするよね、
うん、
で、まあ、それがすごい大人気で、
うん、
まあ、この天才デザイナーがユニクロと組んで、
うん、あ MB だった、
MB か、
うん、
そうなんかやるっていうね。
なるほど。
だからさ2000あの2020年から2009年に1回やったの、うん、プラス J っていうの、
うんうんうん、
2年ぐらいやってたのかな、2011年ぐらいまで、
うん、
もうね行くと大行列すぎて、
うんうん、
なんか全くなんかユニクロの開店前から 100m ぐらい行列で来てて、うん、全然買えないみたいな感じだったんだけど、うん、もうみんな思ったからね、プラダでできないことってユニクロでできるんだっていうのをそれってもうユニクロを認めるしかないよねみたいな、ジルサンダーがユニクロを認めるのになんか、うん 自称ファッション通みたいな人がユニクロダサいなんて言ってる方が逆にダサくなっちゃってもう
確かに
まあこういうのもあって今は結構おしゃれブランドになって、
うんうんうん、
2010年ぐらいまでやってたんだけど、
うん、
あの一昨年からまたやってるんだよねプラス J って。
あ
2020年にプラス J またやりますってなって、
うん、あれ今店頭にある？
あ今まだある。
お
去年のあ2021年の秋冬までやっててこれが最後ですってなったんだけど、
うん、
あの2020年の AW、うん、AW2021 年の SS2022、うん、年の AW って3回プラス J なんだけど、
うん
う
んうん、
買いまくった俺でもめちゃめちゃ大変だった買うのもうね、うん、あのユニクロオンラインで販売するんだけど、
あーはいはい、
朝のだいたい8時から始まる、うん、しかもそれも発表されてなくて、うん、多分8時だろうみたいな、う
ん、
感じでもう7時50分ぐらいからスタンバって、
そんなに、
う
ん、
もう速攻サーバーダウンしちゃってユニクロのオンラインストア、
ほう
速乾です。
あーそうなんだ、
うん、
へえ。
で店頭も、うん、マジでリアル300メートルぐらい行列できて、
マジで、
うん、
へ
え。一昨年のね AW はね、
そうなの。
でちなみに2021年の、
うん、
秋春夏も、
うん、
そのぐらいの行列できて、
え
もう全然買えないよねみたいな感じだったんだけど、
うん、
2021年の秋冬は結構変えて、
うん、
今でも売ってると思う。
うーん、
というのはかなり作ったっぽい、うん、ユニクロがめちゃめちゃ作ったと思う。
うーん、
今でも結構売ってて、
うんうん、
でちょっと値下げになっちゃうぐらい売ってて、
へえ、
うん、めちゃめちゃ作ったのに、
うん、
あのめちゃめちゃ高いんだよ。
なるほど。
ユニクロの価格帯じゃなくなってってもはや。
なるほど。
いやあのね、うん、それまでそんなに言っても高くなかった、まあ、普通のユニクロのインラインよりは高いよ、うんうんうん、もちろん、でもコート1枚、まあ、1万6900円とか、
うん、ギリギリだね、うん、
ギリじゃん、
ギリだね。
俺も買ったんだけどさ、
うん、
結構
うんうん、
あのダッフルコートが最後に行ったんだけど、
うんうん、
2万9900円だからね。
いったね。
でもユニクロでさユニクロでそんなんと思ってユニクロさんも結構高えなって思うん
だね。確かに確かにね、そうだよね。普通のコートで3万って確かに、うんうんうんうん、わかるよ。
確かに物はめちゃめちゃいい、 めちゃめちゃいいし、
うんうんうん、
あのウールとかも、
うん、
あのニッケとか使ってる普通に。
ニッケって何？
ニッケって日本毛織の、
うん、
あのジャケットとかウールブレンドって、まあの普通に何それこそプラザとか、うん、超ハイブランドが使ってる生地を、うん、ユニクロも同じのを使ってる。
おお、うん、
だから逆転現象が起きててその何さっきそのビームスとかそのユナイテッドアローズとか、
うん、
なんかナノユニバースとかちょっと上田価格帯よりもユニクロの方がキッとしてとかいいんだよね結局。
うんうんうんうん、
うん、まあだし値段も実際そのプラス J ってコート3万円とか、
うんうん、
あのタートルネックセーター、
うん、
なんか1万5000円とかセーター1着ね、
うん、
そのぐらいの価格でちょっと高くなりすぎちゃってあこれユニクロじゃなくてももっとかなり選択肢あるなと思ったの。3万円出すんだアウター1個にね。
確かにうんうん
うん、
そうだね、うん
うん、まあそういうのもあって、
うん、
結構売れ残ったっていうかそんなに思ったよりも売れなくて結構買えたんだよ、うん、今回は。
うーん、
シャツとかまだ買えるからさ、買えないからもうさすがにユニクロプラス J。
この間見た気がするな。
いやもうね、やっぱプラス J っていうか、うん、ジルサンダーって言ったらもうシャツだよね。超かったもん、うん、シャツをね。
綺麗なシャツあった気がするけど、今それじゃないなって思って買わなかった気がするな。
プラス J のシャツ多分本当リアル 5,6 着買ったもんね。
本当？
うん。
私さ今さめちゃめちゃ断捨離中だからさ、
うん、
服全部合わせて、
うん。
うん30センチもしない、なんで洋服棚、だ
け
のあのハンガーかけるところに、
うん、
ほぼ収まってるよ。あとアウター3つぐらいで。
ほんと？
うん。ビージーさんってあれでしょ、またあのクローゼットがすごいウォークインクローゼットになってそう。
いや、なって
なって。私の勝手なイメージのイージーさんってマジでやばいことになってるから。
いやでもね、マジで洋服の部屋が一つある。
え自分人家族全員？
うん、自分の。
いやおしゃれだもんねイージーさん。
そういやでも、うん、あのキュアス J のシャツはリアル、うん、多分今ここに1、
うん、
3、
4、うん、
5あるね。
マジで？
うん、
すご
そう。でもそのぐらいすごいよねユニクロって今ね。
うんうん。あ、分かった、そうだ、この間見た、あのちょっとダンがお腹の辺でさ、
うん、
あの
あ切り返しがあるや
つ、そう、あれ売ってて、
あれね、
うん、
あれ多分ね、
うん、
今年じゃなくて今年のじゃ去年の、
うん、前の
あれ夏でしょ、 SS だと思う。
あ、そうなんだ。
違う、一昨年かな、
分かんない今。
持ってるよ俺普通に。
本当
持ってる持ってる。
上手に切れる自信がなくてやめた。あ、シャツワンピはね迷ったんだよな。
でもね、なんだかんだやっぱレディースよりもメンズの方がいい気がするんだよね。
なあ、ずるいな。
ん？
ずるいな。
切り返しやつあるよ俺。
本当。
うん。
なんかめっちゃシンプルなのしか着ないからさ。
白とナチュラル買ったわ。
めっちゃ買う。
めっちゃ買う。うん、
ああのなんだっけ。タックのシャツは可愛いと思った。
あ、ほんと？
うん。
いやーね、そのぐらいあれです、
うんうんうんうん、
これユニクロラバーだからマジで。
ユニクロこの間私着てた白いコート、ユニクロ。
あ、ほんと？
うん、目が可愛い。
俺何着てたかなあの時。俺があの時着てたチェスターコートはザラですね、ユニクロじゃなくて。ザラでした。
赤紫の
テスターコート、
うんうんうん、
ザラでしたね。
なるほど。なんだっけ、
チェスターコートってさ、
うん、
身長高くないとなかなか着にくい問題あるでしょ。だからたまたまなんだけど身長高く生まれたから着とこうと思ってる。
確かに、
なんか身長低い人不利だよねチェスターコートって。
スターコートでもどれかどの形かもう忘れちゃった。
なんか長いロングコート。
うんうん、私だってもう普通にロングコートになるから
さ。でスターコートって何、定義は何だろうね。
何、
なんかステンカラーコートと何が違う、襟が違う。
ステンカラーコートってなんだ。
ステンカラーコートってさ、
うん、
だからステンカラーのコートでしょ。
いやだからステンって何。カラーが襟なのは分かってるんだけど。ステンカラーコート、
なんかスーツみたいな形になっ、スーツのジャケットの形のカラーじゃない多分ステンカラーって。確か
もうステンカラーコートはのペラペラのやつ持ってる。あ、でもなんか2つあることな、普通の襟のやつも出てきたよ。
レギュラーカラーみたいな。
うんうんうんうん。え、定義全然わかんない。めちゃめちゃいろんなパターンある。
いや難しいよね。
カラーコート。うん。
でもなんか本当に、
うん、
ユニクロでもう良くなっちゃった、うん、世界に入っちゃったから今。
うん。 うん、全然前から入ってる。なんなら古着ばっかりなんです今日この頃。あ、じゃあ古着さえも買ってないかも。なんか友達が服くれる。
あ、ほんと。
うん、
ちょっと俺特殊な大きさの服着てるから人からもらうことはないし人にあげることもないんだ
けど確かにイージーさんのサイズ感ってなんか初めて見たかも。
そうで
しょ、日本人で。うん、
俺だから基本的にアメリカに行って服買ってたからね、ずっと。
いやいや、そうだよね、日本。
だから俺ね、持ってる服結構偏ってて、うん、ブランドとかも。
うんうんうん。
多いのは、ラルフ・ローレンとか。
あ、そうなんだ。
あとトミーとか、トミー・ヒルフィガーとか。おー。この辺りめちゃめちゃ持ってて。あとラコステとかかな。あ、 あとちょっと高いのだと、フレッド・ペリーとか。
うん、フレッド・ペリーなんだっけ？
フレッド・ペリーってなんかさ。
何色のロゴ？
ロゴは色はいろいろあるけど、なんか、うん、あの草みたいなのがこう円形になってる。
はいはいはいはいはいはいはい。ポロシャツとかかわいいところだ。
そうそうそうそうそう。
ああ。
とかがめちゃめちゃ多いから。
へえ、もうめちゃめちゃ多いとかがないもんだって。総数で言ってもめちゃめちゃないから。
え、そうだ。
へえ。この間のワンピももらいもんだしな、襟だけ詰めたけど自分で。
でも服飾の学校行ったら自分で詰めたりとかもできるんだろうね。
多少ね、めちゃめちゃ多少だよ。う
ん、あ、でも本当に今ね、
うん、
ユニクロさんのお世話になってますよ。
いや、
あのモックネックセーターマジで。
そう、タートルネックと普通の U ネックの間がモックネックセーターね。そうそうそう、はいはい。
なんか、
うん、
これもこれ。あ、なんか誰かが言って、あ、確かにすげえいいと思った、うん、あのユニクロのエクストラファインメリのモックネックセーターっていうのなんだけど、
エクストラファインメ
ファインメリのモックネックセーターっていうのがあって、
へえ、チクチクしない。
いや、もうしないです。
静電気は
頂面ってやつだよね、エクストラファインって。
頂面ってすごい聞き覚えあるけど、長いってこと？
な、細いんじゃない？
あ、え、
長いんじゃなくて、
蝶2つつくじゃん、2つ目の蝶は。
いや、蝶はスーパー長いじゃない。
あ、
違うから、ね、蝶面って。わかんないけど。
蝶貴重面って出てきちゃった。蝶、あ、まあ、蝶。
まあでも、
なるほど、うん、
ユニクロは、今はおしゃれブランドなんで、うん、ぜひ、
うん、
まあ手軽だしね、手頃だし。
そうだね、どこにでもあるしね。
どこにでもあるし、
うん、
しなんか、うん、あのみんなさ、うん、ユニクロってファストファッションだと思ってる人いるけど、ユニクロはファストファッションじゃないからね、
うん、あ、そうなんだ。
うん、
え、 GU はファストファッション？
GU はセカンドラインじゃない、ユニクロの。
あえ、まあ、セカンドラインだけどファストファッション。ファストファッションの定義って何？
ファストファッションって、
うん、
多分一番は H&M とか、 あと多分広めたのは ZARA なんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
あの、
すぐ
できる、めちゃめちゃ、
うん、
あのデザインをやってから市場に出すまでが早いブランド、
うん、
だから ZARA とかってなんで成功したかっていうとさ、
うんうんうん、
あれってあの、うん、コレクション、パリコレとか、うん、パリコレっていうか、なんか、うん、プラダのコレクションとか、
うん、
そういう今超最先端のコレクションを、
うん、
にそのザラのデザイナーっていうかその人が行って、
うん、
そこパクって、
うん、
それを、うん、すぐこうデザイン自分にして、
うん、
すぐ大量に作ってすぐ生産して売りさばくみたいな。
うーん、
確かなんかザラって、
うん、
販売しますって計画してから市場に出るまで確か3週間とかなんだよ。
早いね。
ものすごいスピードで作って、
うん、
速攻発注かけて速攻作らせてすぐ乗って、うん、で、うん、売り切っちゃうっていう。
あー、確かに。ザラ、
これがファストファッションで、あ、まあ、ザラは微妙だけど、でも H&M、
うん、フォーエバーってもうなくなっちゃったんだっけ。
フォーエバーはなくなった。
あ、
フォーエバーは潰れたね。あの、うん、渋谷のフォーエバー20はなくなったのでかいよね。
なくなったんだ、うん、いやー、なんかそっか、に行ってた。
もあれ着れなくない普通。
でもなんかすごい行って気になるのをもう上から下までさ全部フロア上がってバーッとカゴに詰めて、カゴバッグに詰めて、
うん、
で友達とあの着せ替えして試着して、うん、あこれいいねこれダメだねこれいいねこれダメだねみたいなすごいペースでもう閉店間際にすごいバーってやって、
うん、
何十着とかやって1、2個買うか買わないかでっていう買い物をたまにやってた。楽しい。
なんでザラが生き残れてフォーエバー21がなくなったかっていうと、
うんうん、
なんか経営的な話をすると、
うん、
あれ多分相当余剰在庫がいっぱいあったんでね、フォーエバー21って
超セールやる、
セールどころか、
あそこってなんか端っこにあるよね、なん
か1着買ったらもう1着もらえるとかやってなか
った。そんなこともやってたっけ。
そもそもあのフォーエバー21って自分でデザインとかしてないわけ。
何のデザイン？
あの洋服のデザインとか自分でしてないの。
あ、そうなんだ。
だからそのなんか、うん、あのフリーランスのデザイナーとかがいっぱいいて、でプレゼンするんだよ、フォーエバー21にこういうデザインどうですかって言って、
うんうんうんうん、
でフォーエバー21がそれ採用って言ったらそれ作ってみたいな。
へー、ね、すご
ダイソー方式だよ、100均の。
は
ー、あのだから ああいう生産の方式なんだけど、そもそも、
うんうんうんうん、
あのね、ザラって何がすごいかって、
うん、
ものすごいローカライズとかできてるわけ。
ローカライズと、う
ん、だからその場所によって売ってる商品を変えるんだよね。
あ、
だからザラって、
うん、
なんか原宿のザラに行くのと、うん、丸の内とか銀座のザラに行くと売ってる商品が全然違って、
うん、あ、そうなんだ。
銀座と原宿だといる層が違うじゃん、
うんうんうん、
だそこをちゃんとその土地ってこういう人がいてっていうのをちゃんとマーケティングして、うん、ちゃんとそこに合った服を入れていくんだよね。
多分
店長とかが割とその裁量権を持ってて、うん、
あ、
うちはこういう人が多いからこういう服がいいみたいな感じでその土地に合ったものをちゃんと入れてるんだけど、
うんうんうん、
そのフォーエバー21ってそれができてなくてなんかアメリカとかの人が着てるような服がどうやって着るから、どうやって着んのこの服みたいなの結構あるわけよ。
だいたい肩出てる。
肩出てる。これなんかいつ着んのそれみたいな。
あったあった。懐かしい。
それが多分うまくいかなかったなと思う。
なるほどね。
で、
うんうん、
話戻るけどユニクロって、
うんうん、
まあファストファッションじゃないって何かっていうとさ、
うん、
そもそも流行を追っかけてないわけ。ユニクロって割と普遍的じゃない、その、
うんうんうんうん、
でなんか一個めちゃめちゃすごい、うん、それこそヒートテックっていうのを作ったら、
うんうんうん、
もう何億枚も売るみたいな、
うんうん、
もう2億枚売れますみたいな。世界中で
ヒートテックね、今年も買いましたよ。
いやもうさ、あれって本当にすごくて、
うん、
結局どんなに服を金かけてる人とか、
うんうん、
もう毎月何十万服買ってますみたいな、
うん、
すげえ洋服好きな人いるじゃん、
うんうんうん、
インナーはヒートテックなんだよね絶対。
うん、そうだね、
そうそうそう、だから普遍的で、うん、なんかそんな斬新なものも売らないじゃん、
うんうんうん、
たまーにあるけど、
たまーに、うん、たまーにあるけどぐらいだよね、
うん、まあだからそういうのってファストファッションではなくて、うん、まあどっちかっていうとユニクロって生地屋さんに近いんだよね、
うんうん、
一応自分で作ってるのがすごくて、
うん、ああ、うん、
だからその機能性、
うんうんうん、
ヒートテックとかエアリズムとか、
うんうんうん、
あれってもう初期投資めちゃくちゃお金かかるからさ、
もうなるほど、
めちゃめちゃ投資してお金かけてそういう機能系の生地を作って、うん、何億枚って言って回収していくみたいな、うんうん、それを、
あー、だから他が真似できないんだよね。
もう絶対真似できないよ、すごい、あれは本当すごいよね。
確かに、
うん、ヒートテックめっちゃ持ってるもん俺。
ヒートテックさ、
うん、
なんか綿のさ、
うん、
ヒートテック出たじゃん。
あれすごい。
あれすごいよね。
そう。
私最近静電気超やばいからさ、
うん、
あとなんか歩いて会社行くときとかさ、汗かくからさ、うん、ヒートテックどうしようかなって思ってて最近。綿、うん、ってすごい触り、なんかね、あれ感動して今も着てる。
いやなんかあとあの逆バージョンかの、うん、エアリズム。 のバージョンも夏があるの知ってる？
ええ麺の？
もういや大ヒット、もう超絶ヒットした商品があって、3年ぐらい前から出てるんだけど、あのユニクロ U で3年ぐらい前に出た、あこれメンズだから知らないと思うけど、
何
レディースのメンズだけど女の人もめっちゃ着てんだけど、あのエアリズムコットンっていうのが出たんだよ。エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツっていうのが出て、やばい T シャツなんだけど、ゴム袖の T シャツなんだけど、ものすごい、もう俺何着持ってるあれ。
ゴム袖ってどういうこと？パフスリーブみたいになってるの？
だからそのゴム袖だから、
あゴムね、
ゴム、ゴム袖、なんだけど、あれどのぐらい売れたんだろうマジで。
へえ、
俺だって俺一人で多分もう10着ぐらい買ってる。しすぎて。エアリズム、エアリズム、なんだっけな、待って、エアリズム、オーバーサイズコットン T シャツ。エアリズムコットンオーバークルーネック T じゃなくて、なんだっけな。
またクルーネック。
クルーネックは一番普通の U ネックだよ。
あ、そっか、あれヤックモック
。ヤックモック。
イージーさん着てるの何ネックだっけ？
モックネック。
あ、モックネック。
エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ、カッコゴブ袖ってやつ。
あ、出てきた。
もうね、人気すぎて色展開やばいでしょ、だって。13色。
ああ、そんなに。本当だ、めっちゃある。
めちゃめちゃすごい。最初3色ぐらいしかなかったの。白と黒と、なんかブラウンとかしかなくって。なんだけど、もう大人気すぎて、これもうずっと売ってるもんね。新しい。今もう13色もあるよ。
めっちゃあるね。
で、これレディースも結構着てる。女の人。
男女兼用サイズになって
る。結構ユニセックスみたいな感じになってる。でこれマジですごいから一回来てほしい、マジで。俺感動して友達に布教したもん、すげえ。やばいからマジでみたいな。これなんか友達と泊まりに行った時に、俺なんか6人ぐらいでちょっとなんかキャンプみたいなの行って、でなんか、一着1500円なの、だからそんな高くないんだけど、もうそのまま買ってって、
みんなの分
着てみとかって言って、そうマジでこれ着てみたいな。
誰ユニクロの
人とユニクロの人みたいに、みんなこれだ3じゃないんだけど、やばこれとかって言って、みんな着た瞬間これがやばいのが分かるっていう。
へえ、着てたかも。
これで裏側がエアリズムになってて、表側がコットンになってる。
何その裏表って、何背中とお腹ってこと？
あ、じゃあの内側
触る側と肌触れる側と外の
肌触れる、だから内側はエアリズムなんだけど、それだけで肌着っぽくなんないってこと。
なるほど。
しかももうシルエットが
綺麗だね。
綺麗で、しかもなんかさ、普通考えたら、そのエアリズムの生地を、とコットンの生地をピタッてくっつけてる風に思うじゃん。じゃなくて、これすげえのはその、1枚の生地自体は、で糸の縫い方で裏面に来るところがエアリズムになって、表面に来るところがコットンになるようになってるんだよね。
あの裏起毛トレーナーみたいな感じ。
あ、まあそんな感じかな、多分。
あの釣れるのに2つある感じするか。へ
え、もうこれやばくないって言って、家族全員にこれ着させて、まず最初
まず家族から、
家族
家
族みんなこうやばいねとかって言って、これでいいじゃんみたいな、夏これだけでいけるじゃんとかって言って。
へえ、すごいね。襟が分厚めなんだね。
そうだね。あ、だから、めっちゃ持ってるこれ。
じゃあ来年一着買うかも。来年、今年か、もう今年だわ。
いや、しかも結構な勢いで捨ててもいいから。
なんで？
なんかね、やっぱ襟がね、ちょっとね、ヨレヨレになりやすいんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう。
へえ。
だから、割とワンシーズンで使って捨てるぐらいなんですけど、まあ1500円だからね、言うて。
まあまあまあまあ。
うん。
確かに。
でたまに1000円ぐらい安くなるときあるから、確かに。
あ、確かに。たまになんかすごい安くなるときあるんですけどね。うん、
ぜひ、ぜひ着てほしい。エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ。
検討しときます。
はい。これ、
え、うん。うん？
男女いけて。
うん。
で、気持ちを大きめで着ると、う
ん、かわいい。
あ、オーバーサイズ流行りがあるからな。
あー、確かに。
ずっと。
確かに。襟詰まってると似合わないんだよな。でもこのくらいならいけるかな。
っていうわけで、もう80分も話しちゃって。
やば。
あ長くなって。
本当だ。80分喋ってる。
やばい。
やばい。そうですね。
というわけで、今週エルメスの
話。はい。はい、かっこユニクロ
の話になっちゃったから。
うんうんうん。
うん、まあ、ちょっと4週、あと2週ぐらい、ちょっと他のブランドの話をして、
うん、はい、
終わろうかなと思いますんで、
はい。
また来週ってことで。
はい、わかりました。
はい。
うん、
じゃあ、また来週です。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。